人はどこから来て、何のために生き、どこへ行くのか。皆さんはこの人生の究極のこの使命に関する、この質問に対して明確な答えを持って生きておられるでしょうか。特にこのコロナの時代ですね、このくじけそうになってしまって生きる目標あるいは目的というのを見失いそうになっているという方も中にはいらっしゃるんではないでしょうか。 So where am I from? What am I living for? Where am I going? Are you living with a clear answer to these questions about our purpose and mission? Especially in this coronavirus era, some of you may be discouraged and lose sight of the goal and purpose in your lives. ドストエフスキーが書いた死の家の記録という本がありますけれども、その著書の中にこの囚人に対して書かれた、この次のようなことが記録されています。例えばですね、このバケツ一杯の水をこの囚人さんたちに、バケツ一杯の水をこの空のバケツに移し替えるということを延々とですね、何度も何度も続けさせる。あるいはこの地面にこの穴を掘らせてですね、すぐにそれをまた埋めさせて、またそれをこう繰り返して、また埋めてっていうことを繰り返させる。あるいはこの砂の入ったですね、薄に砂を入れて、それをこの延々と何時間も引かせるという、とにかくこの無意味なことをひたすらこの何度も何度も繰り返させるというですね、何の意味も目的もないことをひたすらただ繰り返し、すると大抵の囚人というのは、これで発狂するか自殺してしまうことです。自分のしていることに何の意味も目的も感じられないからです。 So Dostoevsky wrote a book called The House of the Dead, and he writes about the torturing scenes to the prisoners. For example, make prisoners keep pouring a bucket of water to an empty bucket again and again and again and again, or make them dig a hole on the groundand make them fill the hole again, and make them dig again, and fill the hole again and again and again. Or let them pound sand in the mortar hours upon hours. And just make them repeat whatever the meaningless things without purpose over and over and over again.And most of the prisoners lose their mind or commit suicide by this because they don't find any creative or constructive meaning or purpose for what they are doing. ところでこの聖書の中にですね、この人生の使命に関しての答えを知っていただろうと思われるこの夫婦が登場します。それが今日の使徒18章に登場するアキラとプリスキラです。今日はクリスチャンの本業、アキラとプリスキラというタイトルでお話しさせていただきたいと思います。 There is a couple who seem to know this ultimate answer to these questions, and they are Akira and Priscilla in Acts 18. So let's today focus on this couple and learn about the dynamics of Christian missionつのポイントでいきたいと思います。一つ目、それは、伝道者を助けたアキラとプリスキラ、伝道者を助けたアキラとプリスキラということです。最初の教会がペンテコステの日に、誕生してから約20年ほど経った時のことです。約この紀元後の49年、ローマ皇帝のクラウディウス帝がですね、すべてのユダヤ人たちはローマから退去するようにという、ユダヤ人退去命令を出したんです。使徒18章の2節にそのことが、聖書にも書いてありますね。そのローマを追放されてコリントにやってきた人たちの中にいた、それがアキラとプリスキラという夫婦でした。ローマ退去命令によって、彼らは家も所有物も家族も友人も全てを失いました。それまでに築いたローマでの生活、その全てを失って去らなければ ところでやってきたこのコリント勢ですね、彼らの運命を変えるような出会いが与えられます。18章の1節から2節ですね。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでコリントス州出身のアキラという大臣とその妻プリスキラに出会ったというふうに書いてあります。彼らがこのローマを離れてコリントに住み着いて間もなくしてパウロたち一行が2回目の伝道旅行でこのアテネからコリントにやってきたとし。 So I give you three points. Number one, Aquila and Priscilla helped an evangelist. They helped an evangelist. About 20 years have passed since the first church was born in Jerusalem on the day of Pentecost. In AD 49, the Roman Empire Claudius commanded all the Jews to leave Rome. And according to Acts 18:2, among those who were exiled from Rome and came to Corinth, there was a couple called Aquila and Priscilla. And by this order, they lost their possessions, their homes, their friends, and everything. And they needed to leave, losing everything they had acquired in Rome. But in Corinth, the life-transforming encounter was given to them. And as soon as Aquila and Priscilla moved from Rome to Corinth, a whole mission team came to Corinth too in their second missionary journey. ではその頃、このパウロはというとどういう状況にあったのか。9節から10節によると、神様がパウロに対してこう語りかけたというふうに書いてあります。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私はあなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからな、というふうに神様は言われたということです。神様も恐れるなというふうに言われた。恐れるなということはパウロも恐れていたということがわかります。パウロも人間だったんですね。あのパウロでさえ恐れることはあったんです。パウロは衰弱していた、憔悴しきっていた、恐れに取りつかれて不安だった。そのような時にパウロにこのアキラとプリスキラとの出会いが与えられた。弱って憔悴しきったパウロにとってもこの夫婦の出会いというものが非常に大きいものだっただろうと思われます。大きな安らぎと励ましを得たに違いありません。アキラとプリスキラにしても追い出されるパウロにしても決して順風満帆の中にいるわけではなかった。むしろ望まない状況の中にあったと言っていいと思います。けれども神様の不思議な導きの中で出会いが与えられて、そこにコリントの教会が生まれていくんです。 So how was Paul's situation at that time? According to verse 9 and 10, God spoke to Paul, Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent.For I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people. So God said, do not be afraid. That means Paul was afraid. You know, even Paul was afraid. Paul was a human too. He was exhausted. He felt weak. He was in fear and anxious. Then Paul was given a chance to meet this couple.Aquila and Priscilla. The encounter with this couple must have been great relief and encouragement to Paul, who was weak and exhausted. Neither Aquila and Priscilla were exiled from Rome, and nor Paul were in the easy moment. Rather, they were in unwanted circumstances. But with thatSupernatural guidance and lead by the Holy Spirit, that encounter was given to them, and the Corinthian church was born. ですので、ここで言えること、それは、すべての出会いというのは偶然ではないということです。すべての出会いは偶然ではない。すべての出会いには、聖霊なる神様の導きというものが背後にあるんです。今のコロナの時代ですね、自分自身がこの望まない状況の中にあるという方が まあ、たくさんもしかしたら聞いておられる方の中にもおられるんじゃないかというふうに思います。けれども、たとえ私たちが自ら望まないような状況の中にあったとしても、そこには神様の導きがある。なぜならば、ローマの8章28節に、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて益となることを私たちは知っていますということが書いてあるからです。人間の危機というのは、実は神の好機である。人間の危機は神の好機である。人にとってピンチの時というのは神様にとってチャンスであるということだし、自分の計画通りに物が進まない、物事が進まない、それの時こそ私たちの思いをはるかに超えた神様の不思議な超自然的な導きがあるということをまず覚えておきたいと思います。Therefore, what we can say is, every encounter is not a coincidence. Every encounter is not a coincidence. The Holy Spirit guidance is behind every encounter.In this coronavirus era, many of you are listening to this message, maybe placed in a circumstance you don't want. But even when we are in an unwanted circumstance, there is God's guidance. Because Romans 8:28 promises that, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose.Crisis for humans is a chance for God. Crisis for humans is a chance for God. When things don't go according to our plan, let's be reminded that there is a mysterious supernatural guidance by God that goes far beyond our thoughts and expectations. 18章に戻ります。先ほどの2節の終わりからですね、パウロはこの2人を訪ね、自分も同業者であったので彼らの家に住み込んで一緒に仕事をした、その職業はテント作りだったと書いてあります。アキラとプリスキラは同じ町で、神の福音を熱心に伝えているパウロを見て、何とかして助けたい、というふうに思ったんですね。そしてパウロが自分たちと同じこの仕事、テント作り、天幕作りの仕事をしているということが分かると、住み込みという形でパウロに自分たちに住んでもらって、そして一緒にこのテント作りの仕事をしながらパウロの伝道の働きを支えたんです。これから先の生活、将来とこの不安に思っていたパウロにとって、この彼らの存在、あるいは助けているのは、どれほど大きな助けであったことだろうと思います。パウロは後にこのローマの16章の3節から5節のところで、このアキラと、このプリスキラ、プリスキラかプリスカというふうにね、ここでは書いてありますけれども、次のように語っています。ローマ16章3節から5節。キリストイエスにあって、私の兄弟、協力者であり、プリスカとアキラによろしく。命がけで私を守ってくれたこの二人に、私だけでなく、両人のすべての教会が感謝しています。また彼らの家の教会にもよろしくというふうに言っています。パウロは彼らのことを、キリストイエスにあって私の協力者というふうに思っています。彼らはテント作り の, この同業者でありましたけれども、それ以上にキリストイエスにあって、この協力者です、ね。協力者、同業者だったということです。アキラとプリスケラはフルタイムの伝道者、牧会者ではありませんでした。けれども、パウロの協力者、道路者であった。キリストと、イエス・キリストのために共に働くこの道路者であったということです。
Go back to Acts 18 and the end of verse 2.And he went to see them, and because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. Aquila and Priscilla wanted to help Paul, who was diligently sharing the good news of God in the same town. And when they realized that Paul was making his living by tent making, they let Paul live in their house and worked with him as tent makers and supported his mission. And how big their existence and help was for Paul, who worried about his future. In Romans 16, 3 to 5, Paul later explains about this Aquila and Priscilla. Romans 16, 3 to 5. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risked their necks for my life, to whom not only I give thanks, but all the churches of the Gentiles give thanks as well. Greet also the church in their house. So Paul calls them my fellow workers in Christ Jesus. They were fellow workers as tent makers, but more than that, much more than that, they were fellow workers in Christ Jesus. Aquila and Priscilla were not full-time ministers or evangelists, but they were Paul's fellow workers in Christ Jesus. They worked together in Christ Jesus. さらにですね、私たちは神の協力者でもあるって言うんですね。私たちは神の協力者でもある。第2コリントの6章1節によると、私たちはまた神と共に働く者、あるいは別にあると神の協力者として進めますというふうに書いてあります。まあ、これはものすごいことですよ。考えてみると、覚えてますかね、神様というのは自己充足の方なんです。神様お一人で何でもできるお方なんです。私たちのこの協力なくてもですね、この誰の必要も借りずに何でも一人でできるお方なんです。にもかかわらず、神様はこんな私たちのことを神の御国のこの目的、神の御国の目的に役立つ協力者として一緒に神様の御国の建設の働き、変わらないか、一緒にやろう。というふうに招いてくださる、その私たちのことを召してくださるんです。神様は私たちが神様と一緒に働くということを喜んでくださいます。ご自分の協力者と呼んでください。なんという素晴らしいことでしょうか。Furthermore, we are God's fellow workers. 2 Corinthians 6:1 says, we are God's co-workers.As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. This is amazing, actually. Remember, God is self-sufficient. He can do everything. He can do anything on his own. We don't have to provide anything. He doesn't need our cooperation. However, nevertheless, God invites us. He calls us saying, hey, why don't you join in my work together with me?As my fellow worker, to be useful for my kingdom purpose and mission. And God is pleased when we work together with Him. He calls us His fellow worker. What an amazing thing it is. 私たちの仕事というのは、まあ、いろんな仕事があるわけですよね。まあ、それぞれ様々な職種の仕事についているわけです。けれども決してそれが本業なのではないということです。私たちの本業、それは主に仕えること、それぞれの場で主に仕えることです。アキラとプリスケラは、人生の中での優先順位というものをしっかりと持っていました。しっかりと分かっていた。彼らはテント作りというものを仕事にしていましたけれども、神に仕えることを第一にしていました。言うならば、自分たちは派遣社員なんだということを知っていた。自分たちは天国会社の社員であるというのはですね、そして天国会社に派遣された派遣社員なんだ。本当は天の国、神の国に属している。でも今はしばらくの間この地上で、天国会社からこの地に使わされて一時的に働いている派遣社員なんだ。彼らはそれを目的、使命として生きていたんです。There are various jobs in our work, and each of us has various occupations and jobs, but none of them is our core business. By any means, it is not our main business. Because our main business is to honor the Lord and serve the Lord, and it is to serve the Lord in each place. Aquila and Priscilla knew exactly what their priorities were in their lives. They made their living by tent making, but their main business was to serve the Lord. They were temporary workers sent from the Heaven Corporation. We belong to heaven, we belong to the kingdom of God, and now we are temporary workers sent from the Heavenly Corporation and working on this earth temporarily for a while. And they lived. Aquila and Priscilla lived with this purpose and mission. はい、2つ目のポイントいきたいと思います。それは、アキラとプリスキラは教会を支えたということです。教会を支えたアキラとプリスキラ。18章に戻って、11節によると、パウロたちのこのコリントでの働きというのは、1年6ヶ月、ですね、1年半にも及んだということがわかります。実はこの第2回目の伝道旅行というのは全体でこの4年ぐらいですので、まあ、パウロのこの地への力の入れ方というのは相当なものだったということがわかるかと思います。パウロはさらに、このあと数ヶ月間はですね、ここに留まった後、コリントからこの船に乗ってエフェソに渡って、そしてその後エルサレムに向かって第2次宣教旅行というものを終えます。さて、その時じゃあ、アキラとプリスキラはどうしたのか。どうしたんでしょうか? Let's go to the second point. That is, Aquila and Priscilla supported the church. They supported the church. Go back to Acts 18, according to verse 11. Paul's mission team stayed in Corinth for a year and a half. Since this entire secondary missionary journey was about 4 years, you can see that Paul put a lot of efforts in this place.After staying there for a few more months in Corinth, Paul's mission team set sail from Corinth to, went to Ephesus, then went back to Jerusalem and completed their second missionary journey. So the question is, what about Priscilla and Aquila? 実はですね、彼らはこのコリントに来たパウロが旅立っていくときに、パウロと一緒にエフェソに一緒についていたんですね。それが18節に書いてあります。そこにこのパウロが旅立っていくときですね、パウロに同行してエフェソの宣教にこの協力したということがわかります。しかもですね、このエフェソに移ってからですね、このパウロがいなくなってからも、さらに彼らはエフェソに残るんですね。そしてそこでエフェソに残ってこの良い働きというものを続けるんです。当時はこの、教会というものはまだ自分たちの建物、教会堂というものを持っていませんでしたので、いくつもの家がこの集会場所となって、全体で一つの何々教会というふうに呼ばれていました。まあ、家の教会というふうに呼ばれています。家庭集会というものが、まあ、活発に、行われていたということですね。そしてこの彼らはこのポイントからエフェソに移ってこの家の教会というものを生み出したんですね。さらにエフェソだけではなくてですね、彼らはその後この以前住んでいたイタリアのローマにこの後になってこう引っ越して移っていくわけですけれども、そのローマでも家の教会を生み出して、このリーダーとしてですね、牧会あるいは宣教の働きのために用いられました。ですので彼らは単に働き人を陰で支えるだけではなくて、リーダーとしても第一線に立てられていた。普通の仕事をやりながらも教会を生み出していったんです。Actually, Aquila and Priscilla followed Paul when the team went to Ephesus. That is written in verse 18. There you can see that when Paul set out, they accompanied Paul and cooperated in the mission in Ephesus. And furthermore, even after Paul left Ephesus, they remained in Ephesus.In those days, the church did not have a church building. a number of houses gathered together as the gathering place, and they were collectively called as the church in, and it's called the house church, and the house church, the home fellowship and gatherings were very, very active in those days. And in Ephesus, Aquila and Priscilla founded a house church. And in addition, they later moved to Rome. They originally used to live. And in Rome also, they founded the house church. And they were active as leaders for pastoral and missionary work there as vocation. Not only they supported the ministers behind the scene, but also they stood out in the front line as leaders. And they found churches while doing an ordinary job. さて、ここで質問したいと思うんですけれども、皆さん、この宣教師という言葉がありますけれども、英語では何と言うでしょうか？はい、ミッショナリーですよね。じゃあ、このミッショナリーという言葉の語源になっているのはミッションという言葉ですけど、ミッションというのはどういう意味でしょうか？はい、ミッションというのはこの使命、という意味ですよね。ですので、このミッショナリーというのはどういう意味なのか、もともとどういう意味なのかというと、それは使命を持つもの、あるいは使命に生きるものと言っていいかと思います。神様から使命を受けていないクリスチャンというのはいないわけですよね。みんなこのクリスチャンとして生きるものというのは神様からの使命を受けています。ミッションを受けています。クリスチャンたちはみんなイエス様の使徒たちとして福音宣教の使命を受けて外に出ていく、人たち、つまり使わされた者たちとしての使命、ミッションを受けているということですよね。あるいは、この証人たち、ね、すなわちこの目撃者たち、何を目撃したのか、神様が この美しい技、素晴らしい技、素晴らしい恵みの御業を見た、それを体験した、自分の人生で、あるいは教会の中で、教会を通してそれを自分自身見た、それを体験した、それをその目撃者たちとして外に出ていくんです。そういう意味においてはクリスチャンたち全員が皆ミッショナリーであるということが言えるかと思います。ミッショナリー originally means a person who has a mission or a person who lives for a missionAnd there is no Christian who is not given a mission from God. Every Christian who calls him the Lord are given a mission from God. Apostles, in other words, as ones sent, we receive the mission to reach out and evangelize. And as witnesses of what?Witnesses of God's amazing work, the witnesses who saw and experienced the power of the Holy Spirit at work in their lives and in the church and through the church, and they saw that, they experienced that, and they go out as witnesses. In that sense, we can say that we are all, all the Christians.Are missionaries. We are once sent with witnesses, and we go out as missionaries. では3つ目のポイントに、参りたいと思います。それはこのアキラとプリスキラは伝道者を育てたということです。彼らは伝道者を育てた。使徒の18章に戻りますけれども、24節からのところですね。手短に申しますけれども、このエフソ教会にこの雄弁なこの説教者であったこのアポロがやってきたというふうに記されています。ところが、彼はなぜだかわからないですけども、まだこのヨハネのバプテスマしか知らなかった。そこでこれを聞いたこのアキラとプリスキラはこのアポロを招いてですね、そしてメンターとして神の道をもっと正確に説明したというふうに記されています。 So the third point, the last point、Aquila and Priscillaequipped a minister and evangelist. They equipped an evangelist. let's go back to Acts 18 and look at verse 24. It says, Apollos, an eloquent preacher, came to Ephesus. Somehow he knew only the baptism of John, so the Bible records that when Priscilla and Aquila heard this, they invited him to their home and explained to him the way of God more accurately as mentors. アキラとプリスキラは、まあ、劇的なあれこれをしたということではありませんけれども、忠実に伝道者を支え教会に使えました。一世紀にこの福音を広めてですね、この教会を成長させた、それは ある意味でこの無数のそしてまた無名 このクリスチャンたちであったということですね、無数のまた無名のクリスチャンたちにとるものが大きかったということです。特にこの初代の教会においては、この教会がですね、このクリスチャンたちが迫害で散らされてしまっていましたので、この大きな場所、一つところに集まってみんなで礼拝するということが、できないような状況でした。ですので、このそれぞれの家庭、それぞれ この小さなこのグループでしかこの礼拝することができなかった時代において、けれども福音はそこで逆に広まっていって、教会は成長していきました。こうしたこの舞台裏に立つこの英雄たちですね、その存在のその働きこそがこの神の国を大きく立て上げていったということなんです。 They may not have done something dramatic, but they supported ministers and they built up the churches. In the first century, it was this kind of countless number of unknown Christians.Countless number of unknown Christians who supported the churches and spread the good news. And in the early churches, even in the circumstances where Christians were scattered by persecution and they were not able to gather together in a big place, together they were forced to stay home or just worship in a small group to worship. The good news still spread and the churches grew.The works of the heroes behind the scenes, they have built up the kingdom of God.
私たちはどうでしょうか。私たちも特別な人ではないかもしれません。私たちごくごく平凡な、普通の、カジュアルな、どこにでもいるように見える人たちかもしれません。プリスキラとこのアキラのようなこの裏方、舞台の裏に立つ者たちかもしれません。けれども、私たちも彼らのような影響、インパクトを及ぼすことができるんだし、聖書をよく学んで、正しく理解して、与えられた賜物に応じて、忠実に仕えていくときに、やがてそれが神様の国を立て上げていくために大いに用いられていくんだし、この神様の国を立て上げるその使命に加わることこそが最高のこと、最高の楽しみなんではないでしょうか。 So what about us? We may not be special people either. We may be very ordinary people, typical looking, casual looking people. We may be behind the scenes at the backstage, like Akira and Priscilla. But we too can make a big impact like them when you study the Bible and understanding it and serving it, you know, serving faithfully according to the gifts that are given to you that will eventually be used to build up the kingdom of God.And this kingdom mission is the ultimate joy and pleasure for us.
今のコロナの時代、私たちがですね、この1世紀の教会と同じようなこの状況に置かれているというのは、なんと予言的な姿なんでしょうか。聖霊が注がれたペンテコステの後、迫害と苦難の中にあってさえも、福音は誰も止めることのできない爆発的な勢いを持って全世界へと述べ伝えられて、各地に教会が建て上げられていきました。この苦難の中にあって、この日本において、
そしてこの全ての国において、救われる魂が次々と起こされていくというふうに信じています。In this coronavirus era, what a prophetic thing it is that we are in the same circumstance as the first century churches. After the Holy Spirit came on the day of Pentecost, even in persecutions and hardship and difficulties, that the good news was spread to the whole world with explosive momentum that no one could stop. And the churches were founded everywhere. I believe that in this hardship, in this nation of Japan, and everywhere in this world, people are awakened and saved more and more. Let's pray.
おしよ、日本の教会、そして日本にいる民がどうぞ聖霊様の力を受けて、そして主の目的と使命に立ち返ることができますように、この世で特にこの日本の、このクリスチャンとしてこの宣教の使命役割を回復することができますように、今日も各地のそれぞれのこの礼拝の場所において大胆に、聖霊様を求めて、祈ることができますように、神様、今週も人たちとして、使わされていく者たちとして、イエス様の証人として、イエス様のこの、目撃者として、イエス様のこの私たちこのクリスチャンの本業のために、私たち世に使わされていきます、出ていきます。どうぞ、私たちを送り出してください。
Oh Lord, help us. Help the churches and people in this nation of Japan and in this whole world. By the power of the Holy Spirit, let us standFor your purpose and for your mission, help us restore your evangelistic mission and role as Christians. We will pray boldly, seeking the Holy Spirit at each place where we are right now. And this week, as we go out, we are sent out to this world as the missionaries, as the apostles, as ones sent, and as the witnesses of Jesus, who are doing a magnificent job in this world.And we do our own main business in this world as Christians. Please send us out to this world.
主の聖なる名に祈って祝福してお祈りします。In the name of His holy name we pray. Amen.